はい、先ほどですね、Google で、数千人規模の、リストラがあったと言った、報道を見かけたんですよ。で、それも、これまでね、何年にもわたって、日本の Google で働いてきた社員が、メール一つで解雇になると。特にね、理由も大したことは言われずに、メールだけで、解雇と。いかにもね、IT 企業らしい、やり方とも言えますし、ね、これからチャット GPT の台頭によって、そういったね、IT 企業が、次々とね、リストラとかね、倒産に追いやられるんじゃないかなと、僕は予想しているんですけどね。で、これをね、聞いたときに僕はね、どうしたらいいのかっていうと、当然ながらね、これからのライフシフトっていうのを、まず考えなくちゃいけなくて、雇われない働き方っていうのをやっぱりね、やっていくっていうところは、相変わらずね、僕は変わりなく、そこはね、フリーランスになった後も、強く思っていますし、皆さんもね、これを聞いてる、10人ぐらいの人も、ぜひね、それをね、達成してほしいと思ってます。達成してる方もいるかもしれないけど、10人少ねえな、お前って思うかもしれないけど、10人って結構な、人数ですよ。僕の目の前で、僕が立って抗議してる姿を、10人の方がね、体育座りして僕を見てると。その前で発表してる僕がね、現実にこれが僕が現実だったら僕はね、上がり症なんでね、非常に緊張すると思いますよ。でもね、こうやってね、壁に向かって話してるようなね、ポッドキャストをね、スマホを相手に喋ってるから、こうやってね、講義できてるわけで、これもね、非常に貴重なね、体験皆さんされてると思いますんで、ぜひね、今後とも僕の配信聞いていただければと思います。ということでね、ちょっと話が脱線したんですけど、話を戻すと、その、リストラ社会、どうやってね、生き延びるかということで、まずね、やっぱりサラリーマン、これがね、非常に危うい働き方となっております。特にね、これからの時代、特にやばいんじゃないかなと、思ってます。じゃあどうすればいいかっていうことを当然ながら、これまでね何度も話してきたんですけど、自分のね、自分固有のスキルを持ってそれをね売りにして、自分で商売しろと、自分で、サービスとか、商品を作り出す、開発する、そしてそれを、あらゆる人に売っていく、それが、今の時代に、一番求められているスキルだと思います。で、それが一番、リストラなんかもないわけですし、当然人気商売ですから、売れなくなったところで、終了みたいな部分もあるんですけど、そしたらね、でもね、次々とね、アイデアを出していけばいいってだけの話なんで、そんなにね、心配することもいらないんじゃないかなと、思ってます。でね、フリーランスになる際の、一つだけ注意点があって、これがね、下請けのフリーランスっていうのが、これはね、昔から結構いたわけですよね。例えば、建設業とか、結構、そういった、なぜかフリーランスで働く。なんか理由があるんでしょうけど、例えば電気工事士であったりとか、左官であったりとかね。いろんな、ジャンルが建設業にはあるんですけど、それを、要は、フリーランスでやってるっていう方とかも結構いるんですけど、僕はこれは推奨しません。それはなんでかっていうと、そういう人たちは、結局下請け会社なんですよね。結局フリーランスなんだけど、下請け会社と同じで、大きい会社から、甘い汁を吸っているだけの存在なんですよ。だから、根本的なことを言うと、サラリーマンと大して変わんないです。大企業にすがりついているという時点で。なので、大きいものに長いもので巻かれようと、いうことわざもありますが、僕はね、この考え方っていうのは、生き延びる上ではいいかもしれないけど、大きく稼ぎたいとか、 そういった欲求は決して満たしてくれないので、あとリストラの可能性も当然あります。大企業にずっとね受注してもらってた仕事が、大企業がもう他の人が現れたのであなたはもういいですよっていう感じになると、それはもうクビになるのと一緒なんで、うん、なのでまあ路頭に迷ってしまうと。なのでまあフリーランス何してもそういった、下請けフリーランスっていうのは良くないと思います。じゃあ、僕はどうしてるのかっていうと、まあ何度も話してるんですけど、まずはココナラとかそういった、サービスとかから、フリマアプリとかもメルカリとかもいいんですけど、そういったところで自分のサービスとか、自分の作品を売ると。で、それはまあオリジナルなものであればあるほど良くて、人が今までやってこなかったサービスとか、商品とかを作ることができれば、もうそれだけで、もう飯食っていきますよっていうことなんですよ。で、僕も今やってる、まあ今年、ね、まあ、今月の、月収は270万でした。今までね初めて、まあ、こういったね、月収を叩き出してるんですけど、まあなかなかね、いいペースで今年も行ってて、まあ年収2000万は確実に超えてくるだろうなという予測立ってるんですけど、まあそういった僕がなんでそれぐらい叩き出せてるかっていうと、やっぱり人がやってないんですよね、僕がやってることを。うん、誰もやってなくて、継続もなかなか難しいのかなとも思うことを僕はやってます。それは僕がいろいろ今まで心理的な、まあメンタル面とか、まあ身体面とかそういったのをね鍛えてきたから、やれてるんですよ。それでも僕のねこれまで配信聞いてもらえれば、僕のね、メンタリズムとかね、思想とかそういうのを、垣間見ることができるんで、ぜひね、見ていただければと、思います。なので、まあそういったね、まあ、スキル、人とは違ったスキルっていうのを、まず開発して、まあ、これが、まあ社長になるっていうことなんですね、社長。うん。いわゆる、真の一国一城の主という姿が、僕の今の状況なんですね。うん、社員いないんですけどね。でも要はこれは下請けフリーランスとかなり大きな違いがあるんですよ。うん、同じフリーランスなんですよ。同じ個人事業主なんですけど、なんでじゃあ僕はね、フリーランスの、まあプロパンガスの人とかね、あとは、Amazon の配達員とかとなんで違うのかっていうのは、それは Amazon の配達員でフリーランスでさ、なんかあの軽ワゴン車に乗って配達してる人いるじゃん。ああいう人も下請けなわけじゃないですか。Amazon の下請けか、まあ何の下請けかわからんけども、とりあえず自分で開発してるわけじゃないじゃないですか。やってることって。マニュアルがあって、まあ、コンビニのフランチャイズにしても、マニュアルがあって、それをなぞるだけでいいんですよね。そのフリーランス、その社長は、そこの社長はね。うん。もうすでに誰かが作った道を通ってるだけ。だから、あんまり稼げないんですよ。コンビニにしても、まあ、年収500万とか600万とかぐらい行けばいいぐらいの感じらしいんで、あと配達業も400万とかぐらいだと思うんですよね。Amazon の配達業者増えましたけど、うん、だから正直サラリーマンと大して変わんないんですよ、年収自体は。社長なのにね、うん、だからそれ考えると、結局ね、オリジナリティを持てなかった人ってのは首を切られやすいし、敗者になると。結局サラリーマンとあんまり変わらない、まあ結局は誰かの奴隷じゃないけど、奴隷に近い働き方なんですよね。セブンイレブンとかもニュースになってたけど、結局ね、ちょっとでもセブンイレブンがその本社がね、 気に入らないような陳列の仕方とか、要はちょっと賞味期限切れかけのものをね、弁当を置いてたりしたら、そこでもうあなたのとこはもう契約、フランチャイズ契約をもう切らせていただきますっていう感じでクビになったりするらしいんですよ。だからそれ考えると結局、フリーランスになってもクビになるんだってサラリーマンと一緒なんですよね。だから、まあ、フリーランスになるなら絶対僕はね、守ってほしいのが、自分のオリジナルの作品を売るっていう、これが一番大事なことなんですね。で、これは世の中の社長のみんなはこれをやってるわけじゃないですか。例えば、ファーストリテイリングの、柳井社長、ユニクロの社長は、自分が開発した服を売って、儲けてるわけですよね。誰かの、下請けで服を作ってるわけじゃないじゃないですか。だから結局自分のね、力でアイディアを出してやるところから始めているわけなんですね。それはね、誰かの真似をしたりとか、いろんなものを模倣して作ったとは思うんですけど、で、真似をすることは全然いいんですよ。ただそれがマニュアルではないわけじゃないですか。ここが大きな違いで、コンビニのフランチャイズのセブンイレブンの店長ってのは、そこにあるセブンイレブンマニュアルみたいなのをさ、読んでさ、フランチャイズマニュアルみたいなのを読んでさ、それをさ、なぞってるだけなわけじゃん。挨拶の仕方にしても何にしてもさ。でも、会社の社長ってのは挨拶の仕方もどっかからか、研修とか学んだりして、本を読んだりとかして、自分たちの独自の、まあ、挨拶の仕方、マナーのやり方とか、礼の仕方っていうのを開発して、自分でそのマニュアルを作るところから始めて、それを店員に教えるみたいなことをやってるわけじゃないですか。そこが、決定的な、社長業と、そういったフランチャイズ、下請けフリーランスの違いなんですね。で、僕自身はじゃあ何やってるのかで、僕は別に社員とかいらない、一人でやりたいタイプなんで、そんなものは作らなくていいんですけど、でもやってることは社長と一緒なんですよね。自分が、作ったアイディアとか、サービス、それを形にしてインターネット上にそれを吐き出して、それでお金を稼いでるわけなんで、根本的にやってることがもう本当の会社の社長とかと変わんないんですよね。やってること自体が、要はアイディアで、飯を食っていってる、これが社長なんです。で、社長じゃない人ってのは、当然サラリーマンとか下請け、フリーランスになるんですよね。そこの決定的な違いは、マニュアルがあるかないか、マニュアルに沿った生き方をしているかしてないか、ここなんですよね。だから、これを聞いてる人は、とにかく、マニュアル人間にはならないで、欲しいと僕は願っています。そして、マニュアルを捨てた瞬間に、自分で何とかしなきゃいけなくなるわけじゃないですか、世の中ね。だからマニュアルがなければ、自分で自分のマニュアルを作っていかなきゃいけない、自分の、人生を自分で、ね、舵を取って進んでいかなければならない。そうすると非常にね、自由になるんですよ。その反面不安とかね、孤独感もあったりはするんですけど、そこを乗り越えれば、必ずね、発見があって、そこの発見というのは、絶対にね、人が通った道じゃないところに あるわけですから、誰もねこれは知らないだろうっていうものを発見した時の喜びみたいな、これはもう何にも変えがたいね、喜びなんじゃないかなと思います。ということで、今日の配信は終わりたいと思います。